帰ってきた彼は遊ぶお金欲しさに家中をですね探します。そしてタンスの中にないかと物色するわけです。すると引き出しの奥の方に箱に入ったあるものを見つけます。それがこれです。一本のビデオテープ、表に20歳20歳というラベルが貼ってある。箱に大事に保管されていたので、彼は一体これ何や、何が録画されているんやと思ってですね、テレビで再生して見てみようと思ったわけです。スイッチを入れます。すると画面にまず現れたのはどこかの病院のどこかの病室、そして次に現れたのが彼が小さい頃病気で亡くなったお母さん、亡くなったお母さんが映し出されていたわけです。彼驚きました。病院のベッドに座っているお母さん、若いお母さん、そして久しぶりに動いているお母さん、そしてお母さんはニコニコニコニコしながら話しかけてきたのであります。しんちゃん、しんちゃんって彼の子、しんちゃん20歳の誕生日おめでとう。何も買ってあげられなくてごめんね。お母さんがいなくてもしんちゃんは強くなっているでしょうね。今頃大学生になっているのかな。もしかして結婚したりしてね。そういう内容でした。お母さんはご自分が亡くなる前に息子のためにこの映像を残そうと考えたわけです。そしてお父さん、この子が成長して20歳になったらこのビデオテープ彼に見せてね、絶対に。ご主人に託し、ご主人はこのテープをタンスの奥にしまった。このビデオテープを泣きながら見た、泣きながら見た男の子はその日を境に悪い仲間と遊ぶことをきっぱりとやめて必死になって勉強した。数年後立派な大学に受かり、そして彼は約束のその二十歳の誕生日を迎えるわけです。お父さんはお母さんから預かったそのテープを見せた。しんしん、これ見なさい。でも彼は本当は何十年前にですねそれを見ているわけです。でもそのことを黙って母さんが残してくれたビデオテープを何年ぶりかでもう一度見ることになるわけです。するとお母さんが話している間に時々画面が揺れていることに気がつきます。カメラを持っているお父さんの小さな泣き声がかすかに聞こえてくるのも気がつきます。そしてビデオの最後にお父さんをお母さんが励ます声が録音されていることも分かってきたわけです。このあと男の子が大学を卒業して就職が決まったとき、お父さんは彼にこう言います。ああ、これで母さんに怒られなくて済むよと語ったそうです。さてこの元旦の礼拝の題を私は残すもの残るものと付けさせていただきました。この礼拝堂には若い子どもたち、子どもは若いですよね、年配の方まで本当にさまざまな方が今日集まってくださいました。それぞれの立場で今 ご紹介しました話、どういうふうに思われるか異なると思います。そこでそれぞれの立場で今日は残すもの、残るものというものは果たして何かを皆さんで考えてから今年を スタートさせていただきたいのであります。2015年始まりましたけれども、皆さん2015年この年の終わりに皆さんは何を残したいと望まれているでしょうか。いや、もっともっと大きく考えて、私たちのこの小さな人生の中で一体私たちは何を残すでしょうか。まあ、ようやく今年スタート台に立ったのにですね、今年のゴールのことなんか考える余裕がないと思います。私たちは汗を拭きながら、そして足元の石ころをですね、避けるのが精一杯のですね、今年もそういう人生を送るか分かりません。しかし私たちの小さな人生で一体何が残せるか、それを考えることは大事なことであります。ところで皆さんはこの残すという単語を耳にして、どんな言葉がまず皆さんの頭に浮かぶでしょうか。私はこういう言葉が浮かびます。写真に残す、記録を残す、お金を残す、教訓を残す、土地財産を残す、数字業績を残す、評判残す、名を残す、恨み遺恨を残す、悔いを残す、笑いを残す。もちろん私たちは何かを残すためだけに頑張って生きているわけでは決してありません。決してありませんけれども、私たち人間は知らず知らずのうちにこの世の中に何かを残そうとしているように見えるのであります。一生懸命頑張って、一生懸命努力して何かの印、何かの形となるものを残したいと私たちは考えています。そして獲得した優勝カップを磨き、スポットライトを浴びた時の写真を時々引っ張り出しては懐かしんだりするのであります。ある方は自分の生きていたこと、自分が確かに生きて歩いて戦ってきたことを証しするものを書き上げて残そうとする方もいらっしゃいます。自分の生涯を残そう、なぜ残すのか。だって考えれば、私たちは100年前はいなかった、姿も欠片もなかった。そして私たちは多分100年後はここにいらっしゃる人の誰一人多分存在してはいないでしょう。私たちはまるで高速電車に乗っているお客さんのように、窓に映る光景を見ながら、わー素晴らしい、わー綺麗だ、あー感激した、早くカメラで撮っとこうというように、見ているうちに感動も素晴らしかったことも一瞬のうちに過ぎ去っていくのであります。聖書が言うように、人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。みんなあっという間に過ぎていくのであります。ですから、そのほんのわずかな時の中で、いや、この私は確かに生きていたし、私は確かに戦ってきた証し、印が本当に欲しいのであります。命の証し、それが欲しいのであります。そのために メダルが欲しいし、自叙伝を書きたくなるし、自分史を写真を撮り作品を作り上げたいくなるのであります。それは多分自分が消えていなかったものとなることの心細さに人は耐えられないのではないかと思うのであります。思い出してください。これはイエス様の十字架の場面であります。イエス様と一緒に十字架につけられた強盗の一人がこう言います。イエス様、あなたが御国においでになるときに私を思い出してください。私を思い出してください。ああ、あんな小さき者がいたということを神様の心の隅に覚えておいてください。私を覚えておいてくださいと、あの時強盗はイエス様に願ったわけであります。再び申し上げます。私たちは自分が生きていたこと、自分が確かに歩いたことを誰かに覚えててもらいたい。これが人間の願いの表れであると思います。でも人間は忘れ去られていくということを誰もが気づいているわけです。絶対に忘れないでねって言って私たちは手を振って別れる。いや、あなたのことは絶対忘れないからねと言いながらすぐ忘れてしまう。伝えたいと思っていることがなかなか伝わらないように、このことを残そう残したいということを、その願いが意外とすぐにこの残らないというのが事実であります。風はいつも変わって、風向きも変わり続けていくわけであります。ひととき吹いていた追い風も次第に逆の風になり、昔からの決まりも出来たてのルールもひととき交わした約束もどんどんどんどん旗色が変わっていく時代に私たちは生きております。ですからかつてあんなにたくさんの声援を浴びてもらった優勝カップトロフィーさえも時が過ぎれば埃をかぶって錆がついて、自分があんなに一生懸命書いた自叙伝も誰も読まなくなる。私はこういう仕事をしておりますけれども、させていただいてますけれども、この思い伝われ、この考え伝われとはあはあ言って仕事してる。でも言葉というのはなんと弱いんだろう。言葉も何もかも本当に残らないんだということをどっかでいつも感じています。正月なのにだんだんだんだん寂しい話になっておりますけれども、こうなると何が残せるんだろうか、残せるものが本当はあるのかという気になってまいります。私の話をですね、ここまで聞いてくださった方々は、残る残すに関する聖書の言葉を皆さん頭の中で探しておられると思います。残る残すに関する聖書の言葉が浮かんできたでしょうか。聖書は一体何が最後まで残ると告げているでしょうか。その聖句はどこにあるでしょうか。多分皆さんが頭の中のファイルに浮かんできた聖句はこれだと思います。それゆえ信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。 全ての人類の歴史と人間の営み、その全てをご覧になってこられた神様がこうお告げになっている。神様は愛だけが残るのであるとおっしゃっている。ですから神様は私たちに愛だけを残しなさいとおっしゃっているのであります。愛だけが残っていく。実は愛だけが壊れずに消えずに残り得るものだと神様はおっしゃっている。愛だけが壊れないし、愛だけが錆びないし、愛は虫が食わない。愛だけは誰も私たちから奪い去って盗んでいくことができないものであると聖書は言うのであります。だから愛だけ残せ、自分の名前など残らなくたっていいって、自分の足跡も気にしなくたっていいって、命の証、生きた証に愛だけ残しなさい。そうすればあなたの小さな人生は大成功だと聖書は言っているのであるんです。全ては消えていく。私たちはすぐに振り返ってしまう癖を持っています。そして私たちはすぐに立ち止まってしまう癖を持っています。そして昔が懐かしいと振り返って、昔獲得した優勝トロフィーカップを取り出して磨きたくなるのであります。でも神様は愛だけ残せとおっしゃる。愛だけが残る。私はこの言葉を聞いて本当に身が軽くなるのであります。気もとても軽くなるのであります。本当にそうだなと思います。神様に全部お任せして、そんな生き方でいいんだと気持ちが軽くなっていくのであります。たとえなんかまとまりがつかない人生を送ったとしても、あっちこっちぶつかり合ってしまった人生でも、様にならない間違いばかりやらかした人生でも、だとしたとしても、神様は私たちの過ちを許して、あなたが、あなたの愛だけが残る、残すと神様はおっしゃって、これからの愛、あなたの愛だけが残ると約束してくださっているのであります。今年も多分余裕など全くない一年になるかもしれません。流れる額の汗を拭うのが精一杯、足元に転がっている石ころを避けるのが精一杯の毎日毎日を多分私たちは送ることになると思います。でも私たちは昔のトロフィーを磨いたりせず、振り返ったりせず、神様が私たちに用意なさっておられる将来に目を向けて歩んでまいりたいと思うのであります。明日必ず会える友達に、じゃあ明日また明日ねと部屋から出ていく時でさえ、残っている人たちに私たちは何か残して出ていくのであります。ドアから出るとき、去っていくとき、何を残していくかということを今日考えてまいりました。最後にイエス様は去っていかれるときにお弟子さんたちに何を残していかれたでしょうか。その聖句を読みたいと思います。ヨハネによる福音書14章の27節、新共同訳聖書ではなく、この 聖句は口語訳の方が好きですので、口語訳166ページ新教大訳でも開いてください。ヨハネによる福音書14章の27節、イエス様がお弟子さんたちに残して行かれたものがそこに記されています。ヨハネの14章の27節、このような説、私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる、私は平安をあなた方に残していく。結局冒頭で紹介したあのお母さんもその息子に、つまり結局母さんはあの子に平安を残していったのであります。平安を残していったから彼は立ち上がった。そして母さんが残していってくれたものをしっかり捉えて応えて彼は生きていった。イエス様が残してくださったものは本当に大きな、絶対壊れない平安であります。その平安をに応えて私たちも生きていきたいと思うので、私は平安をあなた方に残していく。ならば私たちはどんなドアを出ていく時でも残った人たちに平安を残していく一年を送ってまいりたいと思います。皆様の上に、そして皆様の人生の上に、愛するご家庭の皆さんの上に、天の神様の豊かなる平安がありますことをお祈りしております。